皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、3月28日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は日本抜きで進む世界秩序の再編です。本当にですね、日本抜きで世界の秩序が今どんどん動いていると思います。朝鮮半島もいよいよ本気で破壊ですね。昔からロシアが大体決めていた路線の通りに収まってくるってことだと思うんですね。北朝鮮に対する、体制の保障をすると、今の政権倒さないと保障をする、そうすれば核兵器をどけると。で、北朝鮮を狙ってる主要な国は2つありますよね。アメリカと中国ですよね。特に中国は金正男なんかを使って乗っ取ろうとしていたわけですからアメリカと中国と話をつけないとこれは、終わらないと。そうするとアメリカとは、この間オリンピックの時にですね、話はかなり進んだと。で、今回金正恩は、北京に行ったわけですね。ここで話をして、話がついたから多分金正恩行ったんだと思うんですね。ですから北朝鮮に対する体制保障をすると。で、核兵器はロシアでしょうかね、持ってかせると、持っていくということで非核化をすると。北朝鮮は核開発能力をこれで持ちましたから、そういう意味では日本や韓国と同列になったわけですね。そんなことでこれ話がついたっていうことなんだろうと思うんです。もちろんその統合っていうのはちょっと時間かかるんでしょうけども、とりあえず普通の国になると。ですから北朝鮮と韓国が戦争状態終結して国連軍もいなくなるというのはもう目の前なんじゃないんでしょうかね。それでボルトン、がですね、大統領補佐官になったわけですね、アメリカの。で、あの人は今までいろんな強硬的なことを言ってるんですが、今回その補佐官に任命、補佐官にこう承認するにあたってですね、今まで結構自分でも過ぎたことを言ってきたと。で、大統領の言葉が本当だし、大統領にアドバイスするのが自分の仕事だと言っていて、さらにどうもその主な職務は、政権内部にいる、アメリカ政府内部にいる反トランプ分子を追い出すこと、これがどうも仕事だっていうんですね。ということは、やっぱクリントン一派、それから統一教会ですよ。クリントン一派、統一教会、影の政府、この連中をとにかくアメリカ政府から追い出す。それを最後までこうやるというのがどうもボルトンの仕事のようですね。だからもうこれで影の政府は本当に解体ですね。もうすでに国務省は全部で幹部、懲戒で10人のうち8人が空席で、ほとんどその外交官いませんよね。これについてはヒラリー・クリントンが言ってますね。国務省が本来朝鮮半島問題をやらなきゃいけないのにと、老練な外交官がやらなければいけないのに、今そういう老練な外交官がいないんだと、意味深なことをこの間インドに行った時にクリントン言ってましたけど、このことだったんですね。結局だからアメリカのそのクリントン支持のクリントン一派の連中は国務省から本当に放逐されたんでしょうね。で、こう最後まだ残ってるのがいるんでしょうから、それをボルトンが全部追い出しちゃうということでしょう。と、統一教会絡みのところも追い出されますから、安倍なんぞいられるわけないわけですよ。統一教会のトップの文鮮明、これは亡くなってるんですよね。その奥さんのルートで会いに行ったわけですね、その、トランプに。クシナと、それから文鮮明の奥さんがこう、親しいんですよ。このルートで行ってて、で、クシュナーもやられてるんですよ。トップセキュリティを剥奪されたでしょ、ホワイトハウスの。それだけじゃなくて、今ホワイトハウスからですね、クシュナーが家族で持ってる不動産会社ありますね。あれに、5億ドルの融資がこう来てるんですが、この融資は一体何だということで捜査を受けてるんですね。で、もう中東和平はこれ終わりでしょ。ネタニヤフもあれいつ起訴されるかってだけの話だしね。本当にこれで、クリントン一派、そんな連中はこう、いなくなるわけですよね。だから当然日本もいなくなるわけで、私は今日の承認喚問、佐川の、 見ててですね、何にもその語ってないですよね。証言拒否とか言ってて、あれってちょうどですね、7月末に、昭和20年7月末に、ポツダム宣言をこう出されてね、それに対してこう無視すると、言った、うん、無視するというふうに決めた、当時の日本の軍の首脳と同じだと思うんですよね。今回の承認喚問はある意味で言うと、命乞いをする最後のチャンスだったと思うんですね。その市民に対して、世の中に対して、政権が命乞いをする最後のチャンスで、でもそれを全部突っ張れちゃったわけですね。ということは、次々とこれ、追われて、最後は極東軍事裁判みたいな形に、すなわち韓国のイミョンバクだとか、パククネみたいに、根こそぎ全部引っさらわれるようにですね、お知らせに引き出されるという、そういう結論にこれはなるんじゃないんでしょうか。だってまだ関係者はたくさん生きてるわけだし、みんな知ってますよね。喋ってもらうことはいくらでもありますよね。資料だってまだ出てくるわけで。だからそういう意味で言ったら、今回の、まあ、承認喚問というのは、事実上、ポツダム宣言あんたは受けるんですか、受けないんですかって話で、結局まあ、そんなものは無視すると、関係ねえやつで突っ張れちゃったっていうことだと思うんですね。で、だからそれをまあ、自民党、与党、それで政権として突っ張れちゃったわけで、それはもう、8月15日待つだけなんじゃないです?総攻撃だと思いますよね。だから本当に前から言ってるように、韓国のパククネ政権みたいになったと思うんですね。で、韓国と違うのは、日本の場合、その野党が別に次ありませんので、与党がドスンと崩れて溶けておしまいになるわけですよ。そうすると、まるでそのウォール街がね、強行でひっくり返るときと同じで、ウォール街って野党がいないでしょ?だから相場がずっこけると、みんなずっこけるんです。で、みんないなくなるんですね。で、あれはね、ロートルが出てきてね、後始末するんですよ。ウォール街は野党がいないからね、総与党だから、ぶっ潰れた後、強行でぶっ潰れた後は、ロートルが出てきて立て直すんです。後始末はロートルの仕事なんです。で、だから戦後もそうでしょ?まあ、吉田茂はまあ、当時はまだ若いんですけども、重原喜次郎みたいな人はね、もう引退したおじいさん出してくるわけよね。まあ、終戦工作やったのは、鈴木貫太郎のあの人も、まあ、当時おじいさんですよね。まあ、じいさん出してきてやるわけですよ。まあ、今回もそうで、まあ、じいさんというにはちょっとまだ、そんな、年寄ってり見えませんが、福田康夫さんみたいな方に、私は首相兼外相でもやってもらわないと、ちょっとこれは、この間を埋めることはなかなか難しいんじゃないかなと、まあ、そんな風にはもう思うんですけどもね。まあ、経済とか、いうのは若い人やっていいと思いますが、どうしてもやっぱり外交ですよね。外交なんかやっぱりそれなりのしっかりとした人でないと、これは多分難しいと思うんで、立て直しはですね。まあ、ポツダム宣言拒否した以上、まあ、これはパククネと同じな形で、イミョンバクと同じ形になるんでしょうね。なんかその、安倍政権ってイミョンバク政権ってよく似てんですよね。安倍政権は誰が支えてるんですかっていうと、経産省って見えますが、よく見ると警察ですよね。もうとにかく黒を白にしちゃうのは警察の仕事で、だからもう、やっぱり安倍政権っていうのは、北村なんてそうでしょ?あと、中村って刑事部長もね、逮捕状を握りつぶしちゃったやつ。ああいうのやっぱり警察ですから、やっぱ安倍政権って警察政権なんじゃないかと思うんですよね。で、警察政権っていうことはやっぱり、イミョンバクはそうだったですね。韓国のイミョンバクはそうで、あれはなんか日本よりもっと激しかったですよね、警察の弾圧がね。今それみんな事件になって、みんなこのお知らせに引き出されてきてますよね、韓国の方は。だから多分日本も同じで、あれ警察政権って崩壊した後はすごいことになりますからね、デタラメやってますからね。まあ戦前の日本もそうだったけど、戦前は特攻警察とかね、いたわけで、あれを全部ひっぺがしていくわけですから、戦後。それはなかなか面白いことになるんじゃないですか。まあいずれにしろ、まあこれで大体終わり方がいつか選択肢ある中で、まあ、ある種自滅の道をこれ政権が選んだってことだと思うんですね。そうすると、引き続き日本は世界秩序への再編には、ますます関与しないってことになりますね。例えばその貿易その他についても、まあトランプは FTA を多分やってくるんですよ。もう前から言ってるわけですから。で、米中 FTA、それから日米 FTA で、で、こんなのまとめらんないですよね。全然まとめらんないんで、日本側の方もですね。そうするとこれ、まあ、円高で調整ってことになるでしょう。だから1ドル50円。で、それぐらいは言ったって不思議じゃないですよね。 まあそんな感じで行くし、結局アメリカの方はやっぱりもう最初から決まってて、とにかく撤退なわけですよ。ドルどんどん暴落させればですね、借金は返すの簡単ですよね。ドル建ての借金を海外からしてるわけですから、ドルを暴落させれば返済資金なんかわずかで済むわけで、だからやっぱりそれは借金の後始末はドルの下落が一番ですよね。で、あとやっぱウォール街をぶった切ったというところがやっぱり一番大きいところだと思うんですよね。あのロイド・ブランク・ファイン、ゴールドマンの CEO ですが、まあもう辞めるってことは決まったんですけども、なんか情けない記事がブルームバーグに出てましたね。奥さんから辞めるなんて言われたとかですね。で、第二の就職先が決まってないと、どうしていいかわからんみたいな、わからないみたいな記事書いたんですね。おぉ、あれこそ本当におごる平家の最後の、まさに姿みたいな話で、あれだけね、強力な権力持って、クリントンを大統領にするつんで、最前線にいた人がですね、あれから1年ちょっとだもんね、まだ2年経ってないですもんね。こんな落ちぶれているってことは、まさに革命の敗者そのものですよね。命があれだけありがたいみたいな話で。いや、だからあれ見たときに、ああ、もうこれウォール街終わったんだなと。ウォール街終わったということは、この1980年代から始まった、アメリカのウォール街を駆使した世界の運営はもう終了したんだということはわかります。あれと同じですわね。ルーズベルトの時と同じで、金融の方をぶっ潰しちゃったわけですね。吹き飛ばしちゃうわけですね。そうすると、金融に依存しない新しい、そのまあ国っていう形になって、まあ本当にね、金融屋と国家の対決っていうのはこう、大昔があるわけで、まあそれ今回トランプが勝利を収めたってことですね。で、ここをぶっ潰すわけですから、やっぱりその、黒字とか赤字、貿易の巨額の、不均衡ってこれ維持できませんよね。それから、財政赤字も維持できないんですよ。ウォール街ぶっ潰しちゃうと、国債買ってくる人いなくなるから。だからやっぱりどう考えたって、ドルは暴落させて、で、国債、アメリカの国債の金利を跳ね上げさせちゃって、どっちも要するに暴落させてチャラにさせちゃう気なんじゃないの？ドルとアメリカの国債は、チャラにしちゃうと、いうことなんじゃないかな。値下がりさせてですね、そういう風に一旦腹をくくると話は簡単なんですよ。いや、ドルの価値も守りたいとか、金利上げたくないとかさ、いろいろ言うから政治とか政策で大変で、もうこれは諦める。これなしとするというふうに決めたらね、話は簡単なんだ。で、それで、ね、交渉にもすごく強く打って出られるわけですよ。例えばその中国が今回貿易摩擦のことでね、アメリカドル売ろうかって言ったと思いますよね。あれはですね、むしろ、その、アメリカが待ってた可能性あると思うんですよ、あの発言を。で、あれを、聞いた方は、あ、危ないと思いますよね。すなわちそのウォール街潰した後、じゃあ日本や中国の中央銀行がドルを持ったらどうなのかと。ね、彼にやらせればいいじゃないかと。でももう今ですね、世界でそういう金融の横の協調がないだけじゃなくて、政府間の協調が壊れちゃったでしょ。ね、世界の中央銀行がカルテル結んで世界運営するみたいなものはもうないでしょ。まあ、かろうじて何人かこうやってるようには見えますけども、実際にはもう政治の圧力が強くて、世界協調以前に自分の国のことを考えなきゃいけないし、中央銀行自身の保身を考えなきゃいけないからね、うまくいかないわけですよ。へこふたまれてできないでしょ。で、そうなってきたときに、結局その、中央銀行が売るっていうことは、まさに自分の国をですね、崩壊させる引き金を外国に渡してるって意味ですね。だから、まさに今回、アメリカが安全保障上の理由で、制裁かけるってのはこのことですよね。今のままだと結局、海外の中央銀行に、政策与奪の権を渡すことになるわけ。実際中国はそれをやるぞって言ったわけですね。だからこそこれを潰さなきゃいかんという話になるわけで、やっぱりその巨額の赤字を続けるわけにはいかない。巨額の赤字イコールどっかの巨額の黒字ですからね。だからやっぱりこれはもう無理やりでも、輸入止めてでも、やり直すしかない。しかし当然アメリカの産業界は怒り出すわけですよ。今カンカンに怒ってますよね。そんな輸入制限かけたら俺のとこコスト上がってどうしようもないんだって。まあでも、10年ぐらいの間に自分たちで作れるようにしろと。まあ考えてやり直す的ならそれはそれでできますわな。まあそんな感じで、まずアメリカ自身が本当に帰っちゃって、戦争をやめて帰ってきて、金融もやめて、まあ整理するものを整理しよう。で、いう絵は本当に描いてやってんだと思うんですよ。 で、特に今年は中間選挙ありますから、これひるむとですね、必ず負けるんで、トランプはだからますますこう力強くですね、これやっていくんだと思うんですよ。日本なんかも大変だと思いますよね。で、中東を見てもどうでしょう。これもうどんどんどんどんそのロシア、シリアに、イランにこうずっと追い詰められていて、アメリカはだから最後イスラエルの防衛にどれぐらい参加するかという段階だと思うんですよね。サウジなんかはもう実質的に見放されてますよね。だから武器を売るこうまあいいお客ぐらいに思われてるかもしれないけども、まあそれ以上のものないんじゃない。で、まあもうシリア情勢は結局ロシア、イラン、ロシアとイランとからシリアがで主導権取ってるわけですから、まあイスラエル本土の防衛にとりあえず武器や兵隊ある程度持っていくと。で、じゃあしかしハルマゲドンをやると。ハルマゲドンをやるから撃って出ろっていう感じじゃないと思うんだよね。やっぱり防衛なんだと思うんですよ。イスラエル本土防衛ということで。まあそれも実際このミサイルの時代にどれぐらい効果があるのかよくわかんないですよね。で、あとはヨーロッパとアメリカはものすごく今、ロシアに対するヒステリーが強いじゃないですか。ねえ、ロシアンヒステリーですよね。ああいう風なことになってくると、やっぱりこの、欧米の世界に対するリーダーシップってのはどんどん薄くなっていきますよね。まあこうやって世界は今本当に古い体制が壊れてきて、で、あとはやっぱりその中に見えてくるのが大国の崩壊ですよね。特にその縦の統制の崩壊、まず TPP みたいな、あの貿易交渉みたいなもの、それから金融カルテルね、それからその EU がそうでしょ、が各国のいわゆるその、なんていうんですかね、まあ今までの政治ですよね。こう緻密に積み上げたお金の上の計算で成り立っているのはこう政府の運営、企業の運営、大企業の運営、ぶっ潰されていきますよね。それからやっぱりあの三軍複合体、影の政府が暴き出されてきたってことですよね。国務省、国防総省ではなくて国務省が動かしている軍隊ってあるわけですよ、アメリカにね。こういうものをみんなで寄って戦ってぶっ潰しにかかるし、Facebook はじめとした IT 企業っていうのは、密かに個人のデータを政府に売って、一件いくらであれ金もらってるわけですよね。まあそれはクリントンの選挙の時に明らかになったわけだけども、まあそういうなんか国民のデータをタダでもらって、そして政府に一件いくらで金を売って、ボロ儲けしてる連中がいるっていうことはまあ明らかで、まあそのが、まあ今回例の Facebook のね、データが選挙に使われたっていうことで、まあ一気に噴出してきたわけですね。大変な非難を浴びていて、あのビジネスモデルは、だからどっかで整理されるんでしょうね。で、中国なんかもっとひどいことやってるわけですからね、IT 会社っていうのは。だからまあ古い体制っていうのはまあ日々こう追い詰められた形になってるわけですね。で、やっぱりこの先っていうのが今までの常識だと、じゃあ金を持ってどっかに逃げてなんか商売やるみたいな話なんだけど、それやっぱダメなんだね。世界中こうなんかお金の世界って難しくて、やっぱりそのお金の前に自分の意思といい友達とこうなんか思いってのがないとダメでありますから、本当なんかこう思いと行動力があれば、まあ何かができるんですよね。で、それだからとにかく俺が儲けたいっていうだけでは全くそれ何も進まなくて、世の中をより良くしたいということにおいて、やっぱりその意思と行動力、もう実力だわね。こういうものを持った人でないと、ちょっとここは多分渡れないと思うんですね。だから本当に怖いっちゃ怖いですよね。その、縦の統制が終わると、みんな自由解散ですから、あとは自由にやってくださいだから、わかんない人はどこも行き場もないですもんね。で、ぼーっとしちゃうわけで、もうそういうこと自体にもうすでに入ってる感じがするんですね。で、結局日本は、昭和20年8月15日と同じで、最後に降伏するわけよ。ね。最後に降伏だから、世界の秩序が決まってから、さあ、あんたこれに入るしかないんだと言われるわけで、まあ情けない話ではありますけども、まああの時もそうだったんで、今回もまあそんな感じなんじゃないです。で、でもまあそうやって、最初はそうなんだけども、まあしばらくするとなんか追いついても行くんでしょうし、朝鮮半島がね、和解っていうことになったら、まあそれは韓日本海も新しいチャンスがありますから、まあそれは新しい時代に向けて、産業界も全然立て直しになるだろうから、まあチャンスはありますよ。それはなんか行動していけばいい。やっぱりだからこの、今、我々がね、こうぼーっとしてる中で世界が動いてますから、 どのように動いてて、どこに向けてこう、我々は参加していくのか。まあ、そういう言葉、よくみんな考えている必要があると思いますね。それからやっぱり友達だね。とにかくね、友達が大事だね。自分で一人で金抱えてたって多分何にもできない時代だと思いますよ。いい友達持ってないと多分何もこれできない時代がもう来てるような感じがしますね。ですから、まあこの世界秩序の中でもね、日本も新しい友達を見つけなきゃいけない。そんな時代でもあるでしょうね。まあ新しくなってきたと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本抜きで進む世界秩序の再編ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。